皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は揺らぎなくして未来なしです。揺らぎの話はまあよく富山語でもやっていたんですけれども、その人間のその発想思想っていうのはですね、単純なものではないわけですよね。こう一つこう考え方っていうのがあって、その考え方の基本の中でこう物事を考えてる。でもやっぱり年相応になってきたり、あるいはそのいろんな今までのやり方がまあね、病気のこととか、あるいは不景気のこととかで行き詰まってきたときに、今までの考え方では未来がこう開けなくなるって瞬間があるんですね。八方塞がりになってしまったような状況になることがあるわけであります。その時にまあそこから逃げたり、あるいはなんか無理押しをするとですね、かえって物事ってこじれるんですよね。でやっぱりその複雑系っていうことを考えれば明らかで、世の中のあらゆる秩序は忽然と生まれ忽然で消えていくんですね。で世の中も特に人間社会なんか典型的にカオスの淵にあるわけですから、いつ何時秩序が生まれ消えるか、それは誰にもわからないんです。でですからその人間の発想とかですね、あるいは先行きの見通しとか自分の行動なんかについても、ある瞬間からいきなり混沌にと化してしまうことは、まあ大自然の摂理から言ったら、それは珍しいことじゃないですね。むしろですね、混沌というのはある意味で言うと、混沌の淵ってのはエネルギーがある状態なんですね。これ、エネルギーが全くなくなれば止まっちゃうわけですから、すべて止まってしまうとこれ何にも動かないっていう感じで、死の世界ですよね。でも、その、混沌というのはそうじゃなくて、その、秩序が壊れちゃって、どうしようともがいてる状況で、まあなんかこう、台風が来る前とか、台風が過ぎ去った直後のようにですね、晴れてんだか雨降ってんだか曇ってんだかよくわからないような天気ありますよね。ああいう状況ですよね。で、その部分がある意味で言うと揺らぎなんですよね。その、何が生まれてくるかわからないというこの瞬間があって、まあ言ってみれば、その、今までの既成概念が、自分の中でこう揺らいでしまったとか、まあ、そういう言葉よくありますよね。あの、既成概念が揺らいじゃった瞬間とかね。あるいはなんか自分がですね、こう自信持ってたことが、自信が消えてしまって、揺らいでしまったとか、よくそういう言葉を使うと思いますが、まあ広くそれが揺らぎっていうものですよね。で、それは、ある種発散の体系に入ってる部分もあるわけですね。なまちその、このまま行ったらこれブラックホールに行っちゃうとか、あるいは発散しちゃうとかいう形で、続けられなくなってるわけですね。その時に、まあその気持ちがですね、パンクしちゃうわけですよ。頭で考えてももはや了解できない、理解できない状況になっちゃって、頭が溢れてきて、心に落ちてくる。で、心がですね、もうスイングしちゃって、左右にスイングしちゃってですね、まあ不安で限りない不安の状況になっちゃう。これがまさに揺らいでると、揺れているという状況ですね。だからその心の部分っていうのが一番その揺らぎは感じやすいんだと思うんですね。心の部分がこう、七転八倒の状態になっちゃって、さっき思ってたことと今思ってることが違うと。でも逆にこう気持ちってそういうふうに変わることが気持ちの特徴で、変われるから気持ちってある意味で言うといいわけでありますから、まあ、その、気持ちの中に、気持ちに落とし込まないように頭で押し込めてることの方がむしろ危険ですね。頭の中でですね、こうなんかその全部押し込めてると。自分の感情を押し込めてる。混沌にならないように頭の中に押し込めていると、これものすごい反動起きますよね。一つはだから死んでしまうっていうことですね。肉体的に生きてるかもしれないけども、その発想や行動がですね、もう死んでしまって、なんか何もできなくなってしまう。二つ目は、それがなんかそのものすごく歪なものとして出てくるわけですね。ものすごい変なコンプレックスの中で出てきたり、ひがみ根性になって出てきたり、破壊願望になってみたり、まあ大体ろくなことにならないですね。まあそういう意味で言うとですね、こう感情を素直に発散できる人っていうのは、ほらいいですよね。毎日揺らぎみたいなもんでありまして。そういう人はこうあんまりこう変なものはたまるってことはないんでしょうけども、 やっぱりこの今までの自分にこだわりすぎる、昨日までの自分にこだわりすぎると揺らぎを自分で止めちゃうことがあるんですね。でもしかし世の中が変わってるし、人もどんどん運勢も変わっていくわけだから、揺らぎって必ずあるわけで、それを自分で止めようとすること自身がやっぱり非常に大きな問題なんですね。ここはものすごく重要なことです。で、これやっぱり揺らぎっていうものを一回ちゃんと きれいにそのきちんと通過しないと未来を作る気力は出てこないんだと思います。揺らぎをしないように押し込めておきますと、それは何も未来が来ないですよね。例えば企業なんかの場合もどうしようかって話で、ざっくばらんな話をみんなでするから結果的にそういう未来が生まれるわけですよね。前からこの放送でもご紹介しております前川製作所の前川正夫さんのご本の中にもありますようにね、こう三日三晩寝ずに考える、まあ、そんなような慣習が日本には昔からあるんだと。三日三晩、例えば水争いなんかでもね、寝ずに考えるんだと。いろいろ議論するんだと。そうすると、まあ不思議と最後、全員一致のですね、答えが出てくると。そんなのもんですよ。まあそういうことがですね、やっぱりその秩序の変わり目にはどうしても必要で、だからやっぱりこの、新しい方針というものを誰がこうしましょうと言って、これやらないとクビだよと言われてるからそれやるって言うんだと。本人の持ってる力の1割か2割出ればいい方ですよね。全力を持ってそれをやろうっていう気になるかどうかは、本人が中からそれをいいと思ってるかどうかっていうことですから、それはやっぱりですね、自分の気持ちが変わらなければダメで、やっぱりこの揺らぎの中からしか生まれてこない。逆に揺らぎの中から出てくる結論っていうのは最初から予測不能であることが多いんですよね。だからやっぱりそれはいろんな道があるわけで、例えば飛行機ってのはですね、その線路決まってないんですよね。例えば東京と福岡の間考えますとね、新幹線なら東京と博多だったら線路決まってますから、その上しか走らないんですが、飛行機ってその日の風とかですね、空域の状況で、あれ季節でもあるんですが、結構あれルート違うんですね。いつも同じところを通ってるわけではなくて、よく見るとですね、思いもかけないルートを通ってることがありますよね。沖縄と東京の間もそうですよね。もちろんそれがだから太平洋を渡るとか大西洋を渡るなんつったらさらに大きく変わるんですね。で、だからやっぱりそのやり方って実はいろいろあってですね、まあその時の状況でいくらでもこう変えようがあるんですよ。だから最初と最後は同じでも間っていろんなやり方があるんです。したがってなんかその時代の転換点ね、まあその10年20年の間のこの今の状況はこういう状況だと、20年後はああいう状況だと、まあここの間は変わらない、この2つは変わらないとしても、その間の道はいかにでも取りようがあるんですね。その時の状況でどんどん変わりうるから、それ全部ですね、自分で最初からコントロールして、きっちりとまあルート作ってやろうと思うと大体うまくいかないね。だってそんなルート最初からわかるわけないわけだし、まあ出たとこ勝負ですよ。出たとこ勝負で、場合によっては右に左に行ってみながらですね、探索的にそのルートを作るっていうこともどうしても必要で、ですからこの揺らぎの世界っていうのは、一旦揺らぎに入って答えが出てくると、実はそのかなり時間をかけてですね、まあそのいろんなところを経験しながら、いろんなことをやりながらやがて未来にたどり着くという、そういう世界でもあるんです。で、それそのものが実は本当に人の成長であり、組織の成長であり、まあ、国の成長なんですよね。あらかじめ誰かはね、この通りやればうまくいけますよって作ってそれやってんのは、どんなにうまくいったって自分の成功じゃないもんね。そうとみんな全然その気にならないんですよ。じゃあ誰かやったらって話になるわけでしょ。やっぱりみんなが本気で考えて自分で行動して、その結果いい結果出たっていう風になった時に初めてその人うまくいったと思うわけで、ですからやっぱり揺らぎがあって、揺らぎの中でどうしようかって答えがとりあえず出て、で行ってみて、で、その結果見てまた揺らぎになって、で、また道を決めるという、この繰り返しこそですね、まあ本当の人生であり、成長というものだと思うんですよ。ですからやっぱりそこでも揺らぎなくして未来なしですね。揺らぎというものがあって、もう一回ちょっと立ち止まって考えましょうよと、座って話しましょうよと、ちょっといろいろ調べてみましょうよと、いうことをきっちりとこう入れていかないと、ちゃんと道はできませんね。ですからこのあたりが、そのコンピューターなんかで、その探索して最適なルートなんかっていう世界とはだいぶ違うってことなんですね。 それは頭でですね、いろいろ考えて、こっちがいい、あっちがいいっていうのは簡単な話でありましてですね、あるロジックでやっていけばいいわけですから、それ単純系なんですよね。しかし、この複雑系っていうのはですね、そんなもんじゃなくて、やっぱ大自然も複雑系であると同時に、人間のその発想、というか人間のその感情なんては典型的な複雑系、人間関係そのものが複雑系でありますから、どんな答えが出るか、わからないんだよね。よく昔から言われますよね。日本、よく昭和の時代言われたんですよ。日本っていうのはですね、この、そういう議論が始まった時に、どんな結論が出てくるか、誰にも想像がつかないってよく言われたですよね。なんかアメリカとかヨーロッパはまあ、仕切り役の連中がすごい力を持ってて、まあ、形ばかり下に議論させて、結局上が仕切った通りに答えまとめちゃうみたいな多い。で、一見なんかうまくいったように見えるんだけども、いやいやいや、それはうまくいかないわけよ。結局、ダブルスタンダードが生まれるわけ、そういうことやると。で、ついつまわないから、隠れて裏でいろいろやるから、ダブルスタンダードだけじゃなくてトリプルスタンダードになってきて、で、結局何やってんかわかんなくなるわけですね。で、こう、反対に昔の日本はこういろいろ議論して、思いもかけない結論が出てくる。なんだそんな結論なんだって話なんだけど、まあそういう結論だからやっぱそれに向かってみんな動くわけですよ。で、動いてって、うまくいかなくなればまたそこで議論して道決めるっていうことですから、一体どういう意思決定やったのかよくわからんと。今の言葉で言ったらその、なんですかね、ガバナンスが全然できてないように見えるんだけど、ガバナンスっていうのも、まあルール守る守らないはともかくですね、意思決定においては、それは誰か言った通りやれって言ったら、それは、ろくな会社じゃないよ、それ。ね、多分全然その、イノベーティブでもないし、あるいはなんかその未来を作る能力なんか全然ない会社じゃないですかね、そういう会社って。だからそこは絶対誤解しちゃいけないと思うんですね。やっぱり未来を作るっていうのは、すごく大変なことで、これがいいというふうに、仮に誰か分かっていても、分かったとしても、それに向けてみんなをその気にさせて具体的に動かすっていうのは、また全然別な話で、で、その通り動かないことも多いわけですから、いろんなルートを取り得るんだと。あらゆる可能性があり得るんだという前提のもとに、まあみんなと一緒に旅をしていこうぐらいの発想でいかないと、これはうまくいかないんですね。でもそうやって、揺らぎをもとにですね、こうみんなと旅をしようみたいなことでやっていくと、これが結構うまくいくわけですよ。だからその感というのは、なんかね、よく未来が見えなくて真っ暗闇に見るときもあるだろうし、追い風を感じる時もあるだろうし、まあいろいろ喜怒哀楽が中にあるわけで、これそのものが言ってみれば一体感を作り、仲間を作り、まあみんながですね、成長したなと思えるような状況に、その組織を持っていく非常に重要な力になっていくんですね。ですからこの揺らぎというものをですね、やっぱり大事にしていくことは大事です。それから、揺らぎってのは同時にですね、新しい人間関係が生まれてきたり、今までにない組み合わせが生まれる、一つのこの場所でもあるんですね。合金が生まれるような場所っていうかな、こう、今まで全然別々だったものが、なんか本当にその常温核融合が起きたかのごとき状況で、全く新しいものにこう移行するとかね、そういうことが起きるのはこの揺らぎなんですね。だから揺らぎの世界っていうのは、本当にその不可思議な世界で、こう、普通の算数が通用しないですね。普通の算数が通用しない世界だから、1たす1がどこになるかもよくわからんのですよね。で、でもそこでやっぱり何らかのこの反応が人間関係においても仕事においても起きると、思いもかけない結論でありえないと思うようなことがやっぱ起きると、やっぱその後なんかトントン拍子に物事進むってことは珍しくないですね。したがってやっぱり人間関係の面におきましても、やっぱこう、揺らぎっていうものをきっちり入れていくことで、まあ本当の意味での新しいチームが生まれ、それから新しい仕事が生まれていくんだというふうに考えた方がいいと思います。で、やっぱりこうなってきたときに、その揺らぎに耐えられる人にならないとやっぱり難しいですね。なんかこうすぐ怖い怖いっていう人いますよね。その混乱は怖い。だから混乱を避けようっていう人がすごく世の中多いと思いますね。いや、混乱っていうのは、必ず起きることで、さっき言ったように世の中の秩序ってのは複雑系でありますから、混乱と秩序っていうのは、まあ、交互に、っていうか、まあ、交互かどうかもよくわからんのですよね。とにかく、混乱と秩序という状態は、まあ、不可思議なようにですね、世の中にあるわけであります。したがって、混乱を避けるってのは、世の中の半分は目閉じてるって意味ですよね。それは意味がないことで、その、 秩序と混乱っていうの両方があるんだから、両方しっかり目を開けて、両方やっぱり生きられるようになってないと、よくあるのがですね、揺らぎの状態になる、混乱になると思考と行動が止まっちゃうんだね。で、見てると漂流してるんですよ。その人、完全に漂流状態になっちゃうの。頭と心が止まって漂流していて、その間は全く発想も行動もできないわけ。で、どっか漂着しますよね。まあ、数年混乱してどっか漂着すると。漂着するとなんか我に返ってですね、大したことないとか言い出したりするわけですよ。あれは大したことないって言えないと今度何も語らなくなってどっか行っちゃうとかですね。そういう人たくさん見てきましたよ、正直言って。ダメだよね、そんなのね。やっぱり混乱とか揺らぎっていうのは大自然の中で非常に重要な鍵でありまして、新しいものが生まれてくる瞬間でありますから、死と再生ですかね。まあそれが実際に行われているその現場でありますから、一番重要な場所ですね。逆に秩序がある時なんかに、ね、昼寝してていいわけだよね。肩通りやったらいいわけで、それこそ AI に任しておくいいわけですよ。この AI に任してですね、ほっといて、昼寝していいの、昼寝してていいのが秩序がきっちりやる時の話でしょう。だから逆だよね。秩序がきっちりやるんだから、まあ、AI に任してやっといて、人間様が出ていく時ってのは、それが崩壊した時だと、それが成り立たない時だというふうに思っているのが正しい発想と行動ですよね。その辺がだからね、どうしてもこうね、人生をこう小さく考えてるからダメなんですよ。人生や自分の常識小さく思ってると、それからはみ出したことについてはですね、もう恐怖しか感じなくなるんだよね。あれはまずいことだね。だからやっぱり世の中を広く知らなきゃダメですよ。世の中広く知って、地理的にも、それから歴史的にもね、でもそれ以上に、いろんな人たちのいろんな常識のことも、まあ、垣間見て、で知ってると、世の中あんまりたまげなくなりますね。もちろんたまげなくなることがないことはないんですよ。もういくら勉強したってたまげることばかりなんが本当の世の中なんだけども。まあそれでもさ、だいぶ違いますよ。やっぱりなんか、そういう意味で言うと、今の時代は、みんな小さく小さくまとまっちゃってるから、それがかえってその人を不幸にしてますね。もっと視野を広げて、発想を豊かにして、行動を広げていけば、かえって幸せになるのに、なんかその、漂流ばっかりしちゃうんだね。ほとんどこう、数年以上漂流しかしてないような人っていうのも最近結構いるように見えますね。これはなんか人生非常にもったいないことをしてるんだと。で、漂流の中で縁を見つけて次なんか開けるっていうのもあるんだけど、それはそこに揺らぎがあるからだね。やっぱり漂流の中からパッと自分で扉を開けるところがそこに、だから揺らぎがあるから扉を開けるわけでありまして。まあこの揺らぎという一つのエネルギーですよね。それがこう入ってきた時にその人は変わりますよね。で、縁があって変わっていくわけで。まあそんなことで言うと本当にその、人がこの古いものを脱ぎ捨てて新しい自分に生まれ変わっていくのがある意味で乱世、この混乱期でありますから。ここを上手にその乗り越えていくと、相当人は成長すると言っていいんじゃないでしょうかね。で、同時にこの、まあ、揺らぎというものは、予測がなかなかつかないわけですよ。予測がつかない。結果の予測はなかなかつきませんから、こう、全部時計仕掛けに考えて、全部この計画しないと、不安でしょうがないという生き方は、やはりこれは世の中では不自然だということですね。これを悟らなきゃいかんのですね。やっぱりそうなってくると、その大自然の中で生かされてるっていう感覚に、それはならざるを得ませんしね。それからやっぱりその、小さな計画で、小さなそろばんで、自害損得で人生考えても、実は何の意味もないんだということを、いつ早く、どれだけ早く悟れるか、この辺がなんか一つポイントですね。企業の運営もそうなんですよね。ガバナンスとか言ってですね、やたらにきめ細かく最近やるんだけども、そんなことするから会社の未来がなくなっちゃうんで、じゃあガバナンスなきゃどうするんですかって、ちっちゃくすればいいじゃないですかね。ちっちゃくすればそんな余計なガバナンスとかほとんど関係ないわけですから、ちっちゃくやっていけばいいわけですよ。で、なんかね、一つ大きな秩序が生まれてきたらもう一回合同して大きくしておけばいいわけで、だから秩序が崩れて、カオスが広がってる時、混沌が広がってる時、大きい会社なんかやってる必要なんか全くないですよね。早くちっちゃくしちゃって、もっと自由にして、で、揺らぎをたくさん作って、で、未来を考えていかないと、それは乗り切れようもないし、逆に、このチャンスを無駄にすることになりますよね。 まあ、その辺のなんか頭の切り替えがすごく大事で、やっぱりこのコンピューターが広がっちゃったためにですね、どうしてもそのコンピューターって単純系ですから、この発想が人間にやっぱり広がっちゃったんでね、違うんですよ。AI なんて所詮ね、頭の部分しか代替できないんだから、心や、それから腹なんてのはコンピューターでは全然再現できないわけですから、まあ、そういうことを考えると、我々もですね、しっかりと新しい常識の中にね、根を張らなきゃいけないんで、頑張っていかないといけないなと思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、揺らぎなくして未来なしということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。